藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の地名を訪ねてシリーズでお楽しみいただいています。先週は藤沢地区のご紹介ということで、藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺っていきました。さあ、今日も鈴木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは藤沢地区ですね、最初はですね、旧東海道、そういった宿場にちなんだ地名ですよね。そういったのをちょっとお話したいと思います。まあ当然宿場で本陣とか脇本陣がありました。まあそういったことと同時に、東海道から江ノ島へ通じる道とか、大山へ行く道とか、そういった道がありました。まあ当然境川を通りますから橋がありまして、橋にもそれなりの名称が付けられておりました。宿場ということで旅籠が多かったので、旅籠町という地名ですよね。前回もちょっと話しましたけど、あるいはですね、西坂戸とか東坂戸、東中野町とか西中野町、両家、白旗横丁、大町ですよね。特にこの両家っていう地名ですけど、これは中世からの大場の御厨の時代からの地名としてずっと残されている貴重な地名だと思います。宿場町の名残として残っているのは、例えば船久保とか、これは船田神社がまた近くにあります。鎌倉時代、材木をですね、鎌倉まで運ぶのに海上の安全を祈願して建てられた神社、船田神社等もあります。また周辺のですね、野党等の関連で御所ヶ谷という、まあ野党ですよね、そういった野党も見られております。白旗のところに御殿があったという、その御殿関係の地名も残されております。こういった地名もですね、駅のいわゆる発展とともに賑やかな町として駅中心の方に移っていく関係で、いろいろ名所もですね、大正から昭和の初めにかけて新しい町が多く出てきました。停車場前とか、寿町、富士見町、春日町とか、日の出町、花沢町、相生町、こういった駅周辺の発展に伴って付けられていった名称で、どちらかというと縁起の良い名称がたくさん付けられるようになってきました。停車場はどっちかというと、当初は藤沢駅の北口が中心であったものですから、駅を挟んでどっちかというと北側の方の地域の縁起の良い名称が作られてきました。こういった名称もですね、合併を繰り返したりなんかして、昭和15年には本町という地名も付けられて、1丁目から6丁目に分かれていくとか、南中通りでは白旗横丁から藤沢駅に通じる近道を開通したこの南中通りはですね、公家沼道と江ノ島道との中間にあることから、南中通りと付けられたんですけど、またこれも1丁目から2丁目まで分けられていきます。そういったように、まあ、繁華街によって東京の銀座にちなんで商店街の名称を銀座通りと呼んだり、ハイカラな名前につけまして、藤沢駅周辺地の発展してきた経緯があります。
今ご紹介していただいて、なんとか通りっていうところも、もう駅周辺はいっぱい通りがあって、商店街もたくさんありますもんね。
ありますね。まあそういった縁起のいいことで発展していく過程での、そういった地名も変貌を遂げていったんじゃないかなと思います。
今はそのもう私たちが普通に使っているものもありますし、昔からやっぱり使われてきた名残がある地名もまだまだ残っているということで、今2つご紹介していただきました。さあ続いては、
まあ昔宿場町の名残だったんですけど、辰巳町っていうのがありまして、宿場に散在していった、それとは遊郭の町を県令によって一つにまとめようということで移転させて、その遊郭とまとめた町として辰巳の方向にまとめて作ったということで、江戸の深川の遊郭とだった辰巳にあやかってつけたとも言われてます。まあその後商業も発展してくることによって、 新しい町との軋轢もありましたけど、現在いろいろ辰巳町あたりっていうのは変貌を遂げております。富士山のこの大正から昭和にかけてのいろいろ名称の変遷っていうのは非常に激しいものがありまして、なかなかあれこれはいつ何町何町もいつできていつ消滅したのかなっていうような聞かれた場合ピンとこない場合もあります。それだけ発展の経緯が激しかったんじゃないかなというような感じが受け取られます。
昔からの地名と、まあ、新しくお名前が付けられたということでご紹介いろいろしていただきました、はい、さあ今日は藤沢地区の、ねはい、ご紹介ということで2週にわたってご紹介いただきました、
話していきましたけど、はい、この旧東海道の宿場町についてはまた最近いわゆる旧街道を見直そうということで散策したり、その宿場町をもうちょっと見直して町のいわゆる活性を図っていこうとか、そういった動きが大きなうねりとなってきておりまして、例えば藤沢においてもですね、この旧東海道沿い藤沢地区を中心にいろいろ町並みを整備しまして、やっぱり活性化を図っていく必要があるということで藤沢市が努力されまして、いろいろ方向づけがなされまして、その一環として今度は遊行寺の下側の方にですね、東海道の宿場の交流館ができるということで、やはりそういった宿場町を見直して地域の活性化を図ると同時に、古いも価値あるものは残していこう、そういったもちろん地名も古い地名は残していくっていう価値もあります。そういったことで宿場町としてのまた見直しが始まって、市の方も予算を投じまして変貌しつつあります。また近いうちその交流館も出来上がるということで、東海道のいわゆる宿場町のいろいろ見直しがなされている中、そういった藤沢宿もですね、中の一環として楽しい皆さんが集まりやすい町に変貌していくんじゃないかなっていうふうに思われます。そういった意味でまた古い地名も見直していただければなというふうに思われます。
ありがとうございます。さあ市内には本当にご紹介していただいた藤沢地区も含めまして、神社寺院そして地名から昔をたどれるということをお話をいろいろ聞かせていただきました。さあ2週にわたってご紹介していただいたのは藤沢地区でしたね。ありがとうございました。さあ藤沢宿にも皆さん注目していただいて、若い人たちにもどんな歴史があった町なのか、実際に、ね、自分が生まれ育った町、藤沢市内にはどんな地区があるのかもね、みんな学んでいっていただきたいと思います。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんに話を伺いました。ありがとうございました。
はいはい、確かお話できなかったんですけど、皆さんそういった地名に関心持っていただければと思いますので、どうも長い間ありがとうございました。